次の記事は3月16日から22日の期間に研究します。夫婦の絆を強め、幸せな結婚生活を築く。主題の聖句。エホバご自身が家を建てるのでなければ、建てる者たちがそのために骨折って働いても無駄である。詩編127編1節前半。以下の点に注意を払いながらお聞きください。夫婦はどんな問題に直面しますか？どのように結婚生活にエホバを関係させることができますか？夫婦はどのように黄金律を当てはめることができますか？一節から三節の質問。夫婦はどんな問題に直面しますか？38年間幸せな結婚生活を送ってきたある男性は言います。誠実な努力を払い、幸福な結婚生活を築きたいと願っていることを示すなら、エホバの祝福を得られるでしょう。そうです。夫婦は幸福な時を共に過ごし、難しい時には支え合うことができます。しかし、夫婦が肉親に困難を招くことは少しも珍しくありません。なぜでしょうか。日常生活の様々な問題ゆえに、夫婦の関係は緊張することがあるのです。どんなに仲の良い夫婦でも、言葉遣いが原因で、悪感情や誤解やコミュニケーションギャップが生じ、それが大きな問題になることがあります。また、きつい仕事をこなしながら子供の世話をすることに困難を感じる夫婦も少なくありません。中には、ストレスと疲労のせいで、夫婦の絆を強めるための時間がなかなか取れない夫婦もいます。互いに対する愛と敬意は、お金や健康の問題などによって損なわれることもあります。さらに、自分たちは強い絆で結ばれた夫婦だと思っていたのに、結婚生活の土台が、性の不道徳、厚顔無恥の行い、敵意、闘争、妬み、激発的な怒り、口論など、肉の技によって崩されてしまうこともあります。終わりの日の利己的で不敬虔な態度も、結婚生活を蝕みます。さらに、悪意に満ちた敵からの執拗な攻撃もあります。あなた方の敵対者である悪魔が、吠えるライオンのように歩き回って、誰かを貪り食おうとしています、と、使徒ペテロは警告しています。ペテロ第一、五章八節。四節の質問。どうすれば、夫婦の絆を強め、幸せな結婚生活を送ることができますか？日本の一人の男性は、こう述べています。私は経済的に大きなストレスを感じるようになりました。妻との十分な話し合いができていなかったこともあり、妻にも大きなストレスになりました。妻は深刻な健康上の問題を抱えるようにもなりました。時々ですが、不安を私にぶつけることがありました。結婚生活の問題の中には、避けて通れないものもあります。しかし、克服できないわけではありません。エホバの助けがあれば、夫婦としての強い絆を保ち、幸福な生活を送れます。詩編127編1節にはこう述べられています。エホバご自身が家を建てるのでなければ、建てる者たちがそのために骨折って働いても無駄である。エホバご自身が都市を守るのでなければ、見張りが目覚めていても無駄である。では、強い絆で結ばれた永続的な結婚生活を築くための霊的なコンクリートブロックを5つ取り上げましょう。次に、それらのブロックをどのように愛で固めることができるかを考えましょう。結婚生活にエホバを関係させる。5、6節の質問。どうすれば夫婦は結婚生活にエホバを関係させることができますか？安定した結婚生活の土台石と言えるのは、結婚の創始者エホバへの忠節と服従です。伝道の書4章12節にはこう述べられています。そして、誰かが一人だけの人を打ち負かすことができるとしても、二人が一緒になれば、これに立ち向かうことができる。それに、三つ寄りの綱は素早く断ち切ることはできない。夫婦は、エホバの愛ある導きに従うことにより、エホバを結婚生活に関係させることができます。 聖書は神の古代の民についてこう述べています。あなた方が右に行くにしても左に行くにしても、あなたの耳はあなたの後ろでこれが道である、あなた方はこれを歩め、という言葉を聞くであろう。イザヤ30章20-21節。今日夫婦は聖書を一緒に読むことにより、エホバの言葉を聞くことができます。また、家族の崇拝を楽しく霊的に爽やかな時とすることにより、夫婦の絆を強めることができます。毎日一緒に祈ることも、サタンの世の猛攻撃に耐える結婚生活を築く上で大切です。ドイツに住むゲルハルトはこう言います。問題や誤解があって喜びが薄れてしまうときは、いつも聖書の助言が助けになりました。おかげで辛抱強くなり進んで許すことができました。それらの特質は幸福な結婚生活に欠かせません。夫婦は霊的な事柄を一緒に行って神を結婚生活に関係させるよう努めることにより、神との結びつきを強めることができます。夫婦の関係も親密で幸福なものになります。夫は愛のうちに頭の剣を用いる。7節の質問。夫はどのように頭の剣を用いるべきですか？夫がどのように頭の剣を用いるかは、夫婦の絆を強めて幸せな結婚生活を築く上で非常に大切です。聖書はこう述べています。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。コリント第一十一章三節。この言葉の文脈には、夫がどのように頭の剣を用いるべきかが示されています。キリストと同じように用いるのです。イエスは、決して横暴になったり厳しくなったりせず、常に愛を示し、親切で道理にかない、気質が温和で、心のへりくだった方でした。八節の質問。夫はどうすれば妻の愛と敬意を勝ち得ることができますか？クリスチャンである夫は、自分に敬意を示すよう繰り返し妻に要求することはありません。むしろ、知識に従って、つまり妻への思いやりを示して、妻を理解して、妻と共に住みます。夫は、弱い器である女性としてこれに誉れを拝します。ペテロ第一、三章七節。夫は、公の場でも私的な場でも、敬意のこもった言葉と優しい振る舞いによって、妻が貴重な存在であることを示します。そのように、愛のうちに頭の剣を用いるなら、妻の愛と敬意を勝ち得ることができ、結婚生活は神に祝福されます。妻は謙遜に服する。九節の質問。妻はどのように謙遜に服することができますか？エホバに対して原則に基づく利他的な愛を抱いていれば、私たちは皆、その力強い見てのもとにあって謙遜なものとなります。妻としてエホバの権威に敬意を示す大切な方法の一つは、家庭内でよく夫に協力し、夫を支えることです。聖書はこう述べています。妻たちよ、夫に服しなさい。それは主にあってふさわしいことだからです。コロサイ三章十八節。現実には、夫が妻の好みに合わない決定をすることもあるでしょう。それでも、もし夫の決定が神の律法に反していないのであれば、進んで譲歩します。十節の質問。愛を込めてよく服することが大切なのはなぜですか？妻には、夫の伴侶という誉れある立場が与えられています。それで、家族として何かを決定するときは、有益な情報を提供し、よく服する態度を示しながらも、敬意を込めて自分の考えや気持ちを述べます。知恵のある夫は、妻の意見に注意深く耳を傾けます。妻が愛を込めてよく服するなら、家庭には、喜びと平和と調和が生まれ、夫婦は、神を喜ばせているという満足感を味わいます。いつも惜しみなく許し合う。十一節の質問。許し合うことが寛容なのはなぜですか？ 永続する結婚生活を築くためのブロックの一つは、許し合うことです。夫婦が引き続き互いに忍び、互いに惜しみなく許し合うなら、結婚の絆は強くなります。コロサイ3章13節。一方、過去のことを根に持ち、それを何度も持ち出しては相手を責めるなら、夫婦の絆は弱くなります。わずかなひびが次第に広がって建物を脆くしてしまうように、不満や憤りが心に募っていくと、許すことは難しくなっていきます。それとは対照的に、夫婦がエホバに倣って互いを許すなら、強力な絆が形作られます。12節の質問。愛は多くの罪を覆うとはどういう意味ですか？真の愛は傷つけられてもそれを根に持ちません。愛は多くの罪を覆うのです。コリント第一13章4、5節。ペテロ第一4章8節にはこう述べられています。何よりも互いに対して熱烈な愛を抱きなさい。愛は多くの罪を覆うからです。言い換えれば、愛は許せる罪の数に限度を設けたりしません。使徒ペテロがイエスに人を何回許すべきかと尋ねたとき、イエスは77回までですと答えました。マタイ18章21、22節。クリスチャンが人を許すべき回数には事実上限度がないことを示されたのです。脚注。夫婦は許し合うよう努力し、難しい問題を解決するようにしますが、聖書によれば、夫婦のどちらかが姦淫を犯した場合、潔白の方の配偶者には、相手を許すか離婚するかを決める権利があります。脚注終わり。13節の質問。人を許そうとしない傾向をどのように克服できますか？アネッテという姉妹はこう述べています。夫婦が許し合おうとしないと、憤りや不信感が募り、結婚生活が破壊されていきます。許すことによって、結婚の絆は強まり、二人の関係は一層親密になります。許そうとしない傾向があるなら、それを克服するために、感謝の気持ちを培うよう努力してください。いつでも誠実に褒めるようにしましょう。進んで許すなら、平安な思い、一致、神の祝福を経験できるのです。黄金律を当てはめる。14、15節の質問。黄金律とは何ですか？黄金律は結婚生活にどのように役立ちますか？人は誰しも自分の尊厳を認めてもらい、敬意を持って接してもらうことを望みます。自分の考えを受け入れてもらい、気持ちを汲んでもらうと嬉しく感じます。しかし、誰かがあの人に仕返しをしたいというのを聞いたことがありますか？それも無理はないと思える場合もあるでしょう。しかし聖書は、彼が私にした通りに私も彼にしようと言ってはならないと述べています。箴言24章29節。実際イエスは、難しい状況に直面した場合のより良い対応の仕方を教え、あなた方は自分にしてほしいと思う通りに人にも同じようにしなさいと述べておられます。これは黄金律と呼ばれる有名な方法です。ルカ6章31節。イエスのこの言葉は、自分が接してほしいと思う方法で他の人に接するべきであり、不親切に対して不親切を返してはならないことを意味しています。結婚生活に当てはめるとどうなりますか？夫婦の関係から良いものを得たいなら、自分からその関係を良くする必要があるということです。夫婦は互いの感情に敏感であることによって、二人の関係を強めることができます。南アフリカに住むある男性はこう述べています。私たち夫婦は黄金律を実行するようにしてきました。確かに腹立たしく思う時もありますが、自分が接してほしいと思う方法で相手に接するように努めてきました。相手に敬意を示し、相手の尊厳を認めるということです。16節の質問。夫婦はどんなことをすべきではありませんか？夫婦は、たとえ冗談であっても、相手の弱点を人前で話したり、 相手の癖をくどくど述べたりしてはなりません。結婚は、夫婦のどちらが強いか、どちらの怒鳴り声が大きいか、どちらが辛辣な言葉を使えるかを競う場ではありません。欠点は誰にでもあり、その欠点が気に障ることもあるでしょう。しかし、夫であれ妻であれ、嫌味たっぷりに相手を皮肉ったり、もっと悪いことに、小突いたり叩いたりしてよいはずはありません。箴言十七章二十七節にはこう述べられています。自分の言葉を控える者には知識があり、識別力のある人は霊を冷静に保つ。箴言三十一章二十六節にはこうあります。彼女は自分の口を知恵を持って開いた。その下には愛ある親切の律法がある。十七節の質問。夫は黄金律に従って生活するためにどうすることができますか？ある文化圏では、妻に威張り散らしたり、妻を叩いたりする男性が男らしいとみなされます。しかし聖書は、怒ることに遅い人は力ある者に勝り、自分の霊を制している人は都市を攻め取る者に勝ると述べています。箴言十六章三十二節。これまでに生存した最も偉大な人、イエス・キリストに習い、自分の霊を制するには、並々ならぬ道徳的な強さが必要です。妻に暴言を吐いたり暴力を振るったりする男性は、決して男らしくありません。そういう男性は、エホバとの良い関係を失うことになります。強く勇敢な男性であった詩編作者ダビデは、こう語っています。気をかき乱されるがよい。だが罪を犯してはならない。言いたいことは心の中で、寝床の上で言い、黙っていよ。詩編四篇四節。愛を身につけなさい。十八節の質問。愛を培い続けるのが大切なのはなぜですか？コリント第一十三章四から七節にはこう述べられています。愛は辛抱強く、また親切です。愛は妬まず、自慢せず、思い上がらず、みだりな振る舞いをせず、自分の利を求めず、刺激されても苛立ちません。傷つけられてもそれを根に持たず、不義を喜ばないで、真実なことと共に喜びます。すべてのことに耐え、すべてのことを信じ、すべてのことを希望し、すべてのことを忍耐します。愛は結婚生活における最も大切な特質です。聖書にはこうあります。優しい同情心、親切、へりくだった思い、恩和、そして辛抱強さを身につけなさい。しかしこれらすべてに加えて愛を身につけなさい。それは結合の完全な絆なのです。コロサイ三章十二、十四節。キリストのような自己犠牲的な愛は、結婚の固い絆に必要なブロックをつなぎ合わせるモルタルのようなものです。そうした愛があれば、結婚生活は人格上の不愉快な欠点、健康上の不安、経済的な苦境、親の関係した難しい問題にさらされても損なわれることがありません。十九、二十節の質問。どうすれば夫婦の絆を強め幸せな結婚生活を築くことができますか？質問6。次の記事ではどんな点について考えますか？結婚生活を成功させるには、献身的な愛、結婚の誓いに対する忠実さ、そして真剣な努力が必要です。難しい問題が生じても結婚生活を放棄してはなりません。夫婦の関係を存続させるだけでなく、その関係を実り豊かなものとするよう決意すべきです。エホバに献身し、互いに対しても献身的なクリスチャンの夫婦は、神への愛と互いへの愛に動かされ、難しい問題も解決しようとします。愛は決して絶えないからです。コリント第一、十三章八節。この危機の時代に、夫婦の絆を強め幸せな結婚生活を築くのは容易なことではありません。しかし、エホバの助けがあれば可能です。とはいえ、この世にはびこる道徳的腐敗と戦うことも必要です。次の記事では、結婚生活の霊的な防備を強めるために何ができるかを考えましょう。 記事の内容は以上です。では、説明できますか？夫婦はどんな問題に直面しますか？どのように結婚生活にエホバを関係させることができますか？夫婦はどのように黄金律を当てはめることができますか？記事の終わり。